人生とは、何かを計画しているとき起きてしまう別の出来事のこと。人生は思い通りにはならないんだ。私たちは本当は何も知らないんだ。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回も何回か続いています自己啓発、成功哲学についてですね、真のスピリチュアルという観点から考えていきたいと思います。今回のタイトルは、想像力は神から与えられる。人生は思い通りにならないからこそ素晴らしい、といった内容で話してみたいと思います。今回サブタイトルをつけるとしたら、人間の本当の謙虚さとは何か、ということかなと思いますね。この自己啓発っていうのは、ある種の傲慢さがあるなと思っています。自己啓発で定番で言われるこの潜在意識、これを前から紹介しているジョセフ・マーフィーに始まるですね、クリスチャン系の自己啓発を語る人たちですね。外なる神だけじゃなくて、潜在意識っていうのをこの内なる神として捉える視点があるわけです。これはおそらくは従来のキリスト教の考え方にはなかっただろうと思いますね。なぜならば、イエス・キリストもおっしゃっている通り、汝の主なる神を信ぜよということですね。天に増します我らの父を信じるということですよね。これは超越神への信仰ですけども、これを当時の心理学の知識を持ってきて、潜在意識、それを神としたという視点が、近代ですよね、これはね。この自己啓発は19世紀の半ばから始まるわけですけども、この時代はもうお分かりの通り、物質主義的な価値観が表に出てくる時代ですね。そしてそれに伴って、集団から個人ですね、個人主義に変わっていったと。そこで精神科学、心理学ですね、それが誕生したと。そういった科学的な当時の最先端の知見、これが潜在意識ですね。それによって生まれたのが、この自己啓発の原点にあるわけですね。で、これは逆から言うとですね、信仰を忘れていったということですね。物質主義が栄えていくのと反比例して、精神的なもの、宗教的なものが失われていった。で、これを信仰を失ったという言い方もするし、有名なある哲学者は、神は死んだという言葉を残していますね。で、その時代から生まれたのが自己啓発と。だから時代の子供なんですね。天の神ではなくて、自分こそ、我こそが神であると。だから、人生は思い通りになるんだ。思った通りに創造、クリエーションできるんだと。我は神なり、我は創造主なり。この個人主義的な傾向を持った、そしてそれはエゴイズム、エゴですね。これを助長するような考え方が生まれた。そして今の私たちが完全でそうであるように、このエゴの追求に対して、それは違うと、間違ってるというような風潮ではないということですね。つまり宗教が力を失ったというのは、自分一人の力では到底及ばないスーパーパワーというのがあるんだと。その信仰がある限り、どれだけ地上的に成功や繁栄を勝ち得ようが、謙虚にならざるを得ないわけですね。しかし、その神はもう死んでしまったわけですから、我こそが神であるということですね。ただ、この心理学でいうところの潜在意識、この意識はどっから来たのかという視点が、この自己啓発には欠けていますね。で、よく自己啓発の成功哲学系の本読んでるとね、その潜在意識と潜在意識っていうのがあって、これ氷山として例えられますよね。海面、海の海面から上の氷山の一角が、これが潜在意識で、その下の大部分、これが潜在意識という絵がしょっちゅう出ますよね。けど、ちょっと考えたらわかるんですけども、潜在意識っていうのはわからないんですね。ブラックボックスなんでしょ。潜在意識からすればわからない領域なんですよね。で、これを潜在意識という言葉を与えることによって、潜在意識っていうのはあってねと、で、潜在意識を活用すれば成功するんだよというような言い方をするわけですけども、 本当はこれはわからないんですからね。そしてもっと言うと、意識を作ったのは人間ではないです。意識を与えたのは神であり創造主ですね。だからこそ、なぜこの潜在意識っていうのが与えられているのか、何の理由で、何の目的で与えられているのかという問いが必要なんですよ。ですから、これもよくこのマジスピラジオで言ってますけども、我々一人一人に与えられたこの宇宙的使命とは何なのか、これを問い続ける必要があるんだけども、我は神なり、我は創造主なりなんで、そんなこと考えなくてもいいんですよ。もう潜在意識というのは既に前提として自明のものとしちゃって、それを成功、物質的な繁栄のために使えばいいよねと。実践で使えりゃいいんだよと。それで結果出しゃいいんだという話だと思いますね。しかし、マーフィーという人は仮にも牧師でいらっしゃるわけだから、私も聖書をね、マーフィーが引用しないかもなという聖書の部分を言いたくなるんですけども、それが例えば、主を恐れることは知識の始めである。これは旧約聖書の箴言というやつに出てますね。主を恐れることは知識の始めである。つまり、その主とか天とか神とか創造主、それに比べて自分はいかにちっぽけな存在であるかということですね。その謙虚さがあって初めて知識、これは単なる断片的な知識ではなくて、真の英知ということですね。で、今回のタイトル、真の創造力は、イマジネーションは神から与えられるという話に入っていくんですが、イメージングの限界ですね。とにかく自己啓発は、願望が叶った時の姿をイメージしなさいとしか言わないわけです。その想像、イメージとは何なのかっていう前提は問わないんですね。私はもっと根本的に考えたいので、これを今回言いたいんですけども、イメージっていうのは限界があるということです。まず、未来のことは誰にもわからない。これは人生は思い通りにならないということです。ここが自己啓発やってるとは、人生は思い通りにできるっていう主張する立場ですよね。けど、生命的に根本的に考えれば、本来生きる死ぬっていうのは自分では決められないわけです。この宇宙からすれば一瞬の人生ですね。せいぜい100年ぐらいの人生ですよ。この生まれた時とこの死ぬ時っていうのは、これは自分では決められないんですよ。前回か前々回か、道元の生死時代という言葉を紹介しました。つまり、生と死っていうのは自分を超えてるんですね。命を作ったのは自分ではない。世界を作ったのは自分ではない。だから思い通りにはなるわけがないんです。もちろん、この顕在意識のせいぜい数十年の人生に限れば、中には思い通りにしてる人もいるかもしれない。それね、そういう人が人生は思い通りになるぜというのかもしれませんけども、根源的に考えれば人生は思い通りにはならないです。まず、こういったことがイメージングの限界としてあるわけです。このそもそもイメージっていうのは、過去の経験や体験から組み立てられる、組織されるわけですね。何も考える素材、イメージの元がないのに想像なんてできませんよね。例えば、受験で合格している時のイメージっていうのは、過去に無数の人々のその受験の合格不合格のイメージがすでにあるわけですよね。仕事、ビジネスで起業して成功したりもそうですよ。すでに過去に成功している人がたくさんいるわけですね。あるいは、現実以外にも過去に見たドラマとか漫画とか小説とか映画とか、そういったいろんなイメージから組み立てるわけですよね。つまり、イメージは必ず過去なんですよ。本当に知らないことはイメージはできません。さあ、ここまで言った上でですね、これをこのマジスピラジオのだいぶ前にも紹介したことがあるんですけども、写真家の星野道夫さんですね。素晴らしい写真を残された方ですけども、この方の本の中にね、素敵な言葉があるんですね。人生とは、何かを計画している時起きてしまう別の出来事のこと。これが真実です。これはもともと英語で紹介されているんで、それをちょっと読んでみますと、Life is what happens to you while you are making other plans。今、happen という単語がありました。これはハプニングの happen ですね。つまり、想定外の出来事が起こってしまう。これが人生であると。本当の未来のことは誰にもわかりません。で、これを大前提にすると、スピーチャル業界でも流行っている、 前祝いとかね、予祝っていうのがあるんですね。まあ、個人的には全く興味がないんですが、つまり叶えたい夢や願望が前もって叶ったものとして先にお祝いのパーティーをやるということですね。これを予祝と。そうすると脳が勘違いして、もうそれがすでに実現したかのように錯覚をすると。そしてその錯覚によってあら不思議、実際に現実になっちゃいますね、という考え方ですね。ただ、これもはっきり言えば脳の遊びですね。イメージっていうのは過去の経験や体験に基づく記憶ですね。それに基づくわけですから、未来のことを描いてはいるんだが、それは実は過去の断片を組み合わせて、それを繰り返しているだけに過ぎないということですね。こう言うとですね、前祝いとか予祝に対して賛同している方はね、ちょっと怒るかもしれませんけども、まあこれは視点の違い、そして次元の違いということで理解してください。これはやるなとは言わないんです。でも知っておいた方がいいのは、過去を繰り返しているだけに過ぎないんだぜと。未来を生きているようで、本当は過去の拡大再生産ではないのかと。それでたとえ思い通りになったとしても、過去の残像を再現しているだけではないかということを言いたい。そこに量子的飛躍と書きましたけども、要は大きな進化ですね。進歩はあっても進化はないということです。過去の延長線として進歩、進んで歩むことはできても、本当に未知の次元に行く量子的飛躍、それまで想像もしなかったような未来への進化、進んで化けるということはない。で、なんでこういう言い方をすると反発されたり嫌な顔をする人がいるのかというと、この物質文明、この以前説明した波動の法則でいうところでは、この地球っていうのはエゴの文化なわけですね。で、このエゴの文化の中においては、思い通りになる人生、あるいは思い通りに人生を作っていく人物がかっこよく見えてしまうんですよ。これはその時代精神です。これは善悪抜きです。そういった時代精神の中を私たちは生きているということです。私たちはこの肉体を持って地球人として生きていて、当然私もそうだけど、エゴを持っていますね。エゴが中心になってるんで、エゴの思い通りにする人物はかっこいいと思っちゃうわけです、これは。ところが、3次元を超えた世界から俯瞰してこの世界を見てみると、こういうエゴの思い通りになる人生というのは必ずしも上等ではないと。今の時代精神の中においては、引き寄せが自己アピールの道具になったり、このスピーチュアル業界周りではブランディングにもなるわけですね。それは僧侶を言うことによってビジネスになるからですよ。そして、これもこの物質文明の特徴ですけども、思い通りにならない、今後何が起こるのか予想ができないことに対して私たちは恐れを抱くんですね。確かに昨今はね、いろんなことが起こってるんで、やっぱり将来不安っていうのもあります。けれども、根本的に考えれば、そもそも私たちは無知なんだと。さっきの死を恐れることは知識の始めであると言ったように、そもそも人間は無知なんだ。この広大なる宇宙から比較すれば本当にちっぽけで無力な存在なんだっていう根源的無知。これにこの物質文明に染まった私たちは耐えられないんですね。で、それを克服するために、世界を思い通りに管理したい、征服したい、支配したい、設計したいという発想が生まれてくる。これをスピーチャー的に言えば土の時代というやつですね。まあ、スピ系では風の時代なんて言いますけどね。いやいや、まだまだ土の時代の名残がたくさん残ってるんじゃないかなと個人的には思っていますね。思っても願ってもその通りにならないという人よりも、やっぱり思ったこと、願ったことが次々と引き寄せられてしまうという人の方に私たちは魅力を感じませんか？私は違いますけどね。でも多くの人はそう感じるんじゃないですか？っていうのは、私はやっぱり人の波動ね、オーラを見てしまうからなんでしょうね。必ずしもね、何回も言ってますが、いわゆる成功者と言われてる人たちが、そのオーラまで本当に幸せかどうかっていうのはまた別なんでね。下手に願望実現して引き寄せてしまったから偉そうにね、傲慢になる人もいるし、下手に夢が叶ってしまったから、そこから虚しさに襲われて、ある成功者経営者なんてね、もう朝から酒飲んでるような人も私知り合いでいますからね。それは表には出ないですよ。さあ、それが本当の成功なんでしょうかと。だから、私たちは 謙虚さに帰らなければいけないと、人生は思い通りにはならないんだということを、あからめなければならないというね、これ諦めでもいいんですけども、まあ、より強調するために、あからめなければいけないということですね。これがかのソクラテスがおっしゃったね、無知の知、その自覚が大事だと。私たちは本当は何も知らないんだね。これはね、何年か前のこのマゼスピラジオでも言いましたね。もうこれは繰り返しますけどね。そして明日何が起こるかすら本当はわからない。最近も青森県の方でしたか、地震がありましたね。そんなものを予測できますか。どんだけ科学が万能って言われたってね、何もわかんないんですよ、本当のところはね。で、こっから今回一番大事なことですけどね、イメージングの前にインスピレーションありきだということですね。これがとても大事な話です。これも自己啓発では多分あんまり言わないと思いますね。未来へのイメージは本来は思い描くものではないんです。さっき言ったね、過去の経験体験記憶データですね、それに基づいて思い描くものではないということです。本来のイメージっていうのは浮かんでくるということですね。本来のイメージはするものではない、自然と湧き起こってくるということですね。これがイメージングではなくてインスピレーションということです。ではそのインスピレーションというのは、これは日本語では霊感というように、本来の想像力の根本は神から与えられると、この視点が真のスピリチュアルとしてはとても大事です。さあ、この想像力、イマジネーション、この根っこがどこから来ているのかということを内観する必要がある。その想像はエゴの次元での思いつきなのか、それとも霊的な次元での直感なのか。もし従来の自己啓発にありがちなようにエゴの野心をバリバリ燃やしている、そのところから湧いてきたインスピレーションであれば、その霊感はその次元のレベルです。それでもその想念が強烈であれば実現する可能性は高いと、これは以前言いましたね。ただ魂としてそれが本当に幸せかどうかはわからない。一方、想像力は神から与えられる。主を恐れるのは知識の始めであるということで、神から天から与えられた宇宙的な使命を、それを忍耐強く問い続ける。自分は何で生まれたのか、自分はどんな役割を与えられたのかということを問うて問い続ける。これは祈りと言ってもいいですね。これは前回言いましたね。その祈りの先に得たインスピレーションですね。これは文字通り霊的な次元の高い直感になります。そのインスピレーションの火種をもとにイメージを組み立てる。その神から与えられた火種ですね。それをもとに火を起こしていく。そのイメージはいいです。神から与えられた想像力の火種。それをもってあとは自分の自力の力でイメージを組み立てていくこと、その想像力の炎を燃やしていくということですね。そのイメージの根源は自分ではない、それは主から、神から、天から与えられるんだと、これがインスピレーションの本質であるということですね。そのあとはこの未熟なエゴの身を抱えたまんま歩んでいくしかない。で、ここで大事なのは、そのたとえインスピレーションを感じてそれをもとにイメージを組み立てたとしても、それでも人生は思った通りにはならないということですね。さっきの星野道夫です。人生とは何かを計画しているとき起きてしまう別の出来事のこと。それが前提にあれば人事を尽くして天命を待つことができるわけです。天命からのフィードバックは自分の思い通りではない可能性がある。たとえそれが違っていたとしても、それを天命として受け取る覚悟はあるかと、その祈りは持っているかということが問われるわけですね。思い通りになることが本来の自己の啓発ではないということ。そしてもっと言えば、願望実現の主体は我ではない。お前が描くんじゃねえんだよと。もちろんその主体は神であり天であるということですね。私は単なる器に過ぎない。我は神の分け御霊なり。これは神道ですね。そして、まあ、ここではまだ紹介していませんけども、エドガー・ケーシーですね。まあ、これは有名なね、スピ系では有名な人ですけども、我は 神の祝福の通路なりということですね。私は神の祝福の通路、道、道具となるということですね。これは今日のテーマではありませんけども、ヒーリング、スピーチャルヒーリングも同じです。私はヒーリングのエネルギーが通る宇宙の通路であり、道であり、器であり、パイプである。根本は表現は違っても同じです。思い通りにならないから、そこで悪戦苦闘、試行錯誤をするから、そこに魂の成長があるわけですね。だから思ったのと違っても、それでも歩み続けるということ。これが本当の意味での自己啓発であると。成功は約束されていない。しかし、成長は約束されている。という言葉に返ってくるわけです。そもそも啓発っていうのは、開くという意味ですからね。自己の可能性を開くということ。そして、自らの内なる光を発するということ。これが本来の啓発ということですからね。単なる物質的な成功とは限らないということです。それも自己啓発の一つかもしれないけども、あくまでそれはほんの一部に過ぎないということですね。個人的なことを言いますけども、私も今ね、スピーチャルカウンセラーとかヒーラーとか言ってね、オーラが見えたりとか、守護霊メッセージとか、過去性リーディングとか、宇宙ヒーリングとかやってますけども、これ全くイメージしてませんからね。普通の家庭に生まれ、別にオーラが子供の時から見えたりとか、そんなことも一切なかった。そんな自分が今この仕事をしてるんですよ。私もまた不思議な縁に導かれて今があるわけです。決して人生は思い通りにはなっていませんが、過去に思い描いたのとは全く違う、ありがたい人生が展開しているわけです。私もまた生命の量子的飛躍、次元波動の大きなジャンプ、それを得た人間です。もちろんこれは人それぞれですね。全員与えられた運命が違うわけですから。しかし、謙虚さを持って人事を尽くして天命を待つ、その先に当初の自分は思いもつかなかった人生が展開していくっていうのは、過去多くの方々からカウンセリングをお受けしてですね、そこでよく目撃することです。人生が思い通りにならないということで、意気消沈したり、時には天を呪ったりというような人もいるかと思いますけども、もっと根本的に考えていけば、思い通りにならないところから真の成功へ向けての勝負が始まるんだということですね。今回言いたいのはこういったことです。今回は想像力は神から与えられる。そして人生は思い通りにならないからこそ素晴らしいという話をしました。ご参考になれば幸いです。では今回もですね、ちょっとお客様のお声を紹介させていただこうと思います。YouTube ではそのコメントを映しています。これは過去に出した不食断食の動画に対していただいたコメントですね。ペンネームが花々99さんという方ですね。星道夫と書いてますが、多分星野道夫ですね。星野道夫さん、スピーチャーな視点でこちらの動画にたどり着きました。私も3日間行いましたが、主婦なので家族の食事を作るとき、味見ができないということが一番のネックでした。だけど、そもそも味見の過ぎで断食に至ったわけです。味見がいつの間にか食事代わりになってしまい、落ち着いて食べることができない不快感。夕飯ができる頃には満腹になってしまい、食べ物に感謝を感じられないことと、夕飯作りへの不快感があり、リセットをしたかったので断食をしました。断食は3日でちょうど良かった感じです。だけどまた今、前と同じような不快感が湧きつつあるので、また断食でリセットかなと思っています。というコメントですね。はい、ありがとうございました。今回ね、星野道夫を取り入れたんで、このコメントタイムリーにですね、紹介をさせていただきました。まあ、断食はもう数年やってませんけどね。まあ、もし普通の人がやるんだったら、まあ3日ぐらいがいいと思いますね。私は過去30日やったこともありますが、まあ一般からすれば、頭のおかしい話なんで、普通は3日ぐらいやるのが一番いいのかなと思いますし、まあ3日もね、なかなか難しいので、普通は腹8分で1日2食というのがいいんじゃないかなと思います。コメントありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい。では、今回の内容もですね、1週間以内に文字起こして、ウェブサイトマジスピにアップします。また最近はこういった動画配信のこぼれ話を無料のメルマガで行っています。登録の特典もありますので、ご登録いただければ嬉しいです。 あと、毎日ショート動画アップしてますんで、よろしければチャンネル登録、そしてフォローをしていただければ嬉しいです。では、今回は以上です。ありがとうございます。